さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
あのさ、
うん、
これびっくりするかもしれんのやけどさ、
ほう、
玉銭ってあるじゃん。
うんうん、お祭りとかで
食べるやつ。うんうんうん、うん、あれ他県の人知らないらしいで。
嘘。
あれ愛知
だけ？
愛知発祥らしいよ。
あ、そうなんだ。
びっくりしてさ、俺え、そうなのと思って、
うん、
つい先に知ってん。
そうなんだ。え、そうなの？
うん、いや、屋台とか行くとさ、玉銭とかあるよねみたいな話してさ、うん、玉銭みたいな話をさ、別の人たちが喋ってる気でさ、
うん、
で、その話しかけた、あの話し出した玉銭って言い出した人は愛知出身なの。
うん、
え、玉銭だよ玉銭みたいな話したの、うん、でもそれの周りの人たちは玉銭ってなって、同じリアクション、うん、まさに、え、玉銭って知らないのみたいな話になって、
うん、
らしいです。
そうなんだ。玉銭、一応聞いてる人で知らない人に説明すると、まあ、なんだろう、せんべい、せんべいって言っても、うん、そんな分厚いやつじゃなくて薄いそのエビせんべいっていうのがあるんだよね、愛知には。
うん、
で、そのエビせん使って焼いた卵っていうのかな、目玉焼きをサンドしたのが玉銭。
うん、
それをこうお祭りとかでお腹空いてる時とかにバリバリと食べたりするんだけどね。
うん、まあ、美味しいけど、うん、おやつにしたりとかして食べてたりしたよねっていう。
うん、したした。
なあ、そういう文化がなかったらしいねんな。
そうなんだ。
そう、びっくりした。いや、意外と本当に知らんことってあるんやなと思って
そうね、
ちょっとすなんだろう、愛知の ことでまだあったなと思って、
うん、
ちょっと嬉しかったんだよね。びっくりと同時にあ、まだみんなが知らないことあんねんなっていう。
なるほどね。
うん、で、うん、ちょっと聞いた話だけど、秋田、うん、秋田県、うん、なんかね、何でも寒天にするらしいよ。
嘘。え、何でも？
ポテトサラダ寒天とかあるらしい
よ。いやいやいやいや、意味がわからないし、どうなってるのかもわからないし、美味しいの？それは。
それがなんか美味しいらしいよね。
うそ。
へえと思って。で、スーパーに普通にそういった寒天を置いてるらしいね。
売ってんだ。
うん。だ、そりゃ知らんからあれだけどさ、
うん、
いや、らしいよと思って。
それは何？その友達っていうか、知り合いから聞いたの？
知り合いではないんだけど、何かのテレビか何かで見たと思う。 YouTube か何かで、
番組とかで、
うん、か何かで見て、へえと思って。
そうなん、もうなんか、うん、なんていうの、その一その嘘をこう教えられてんじゃないかって疑いたいた
ぐらいなるよね。
そう、グルになってさ、こう、うん、寒天美味しいんかなぁ
、うん、
って思っちゃう。そうなんだ。
だ、あんま言いたく、あ、ごめん、めちゃくちゃどの話長くなるであれやけどさ、秘密の県民賞ってあったじゃん。
あ、
で、うん、あれ見てた時に、やっぱり沖縄のこと特集とかするとさ、実は沖縄はみたいな、こういうの流行ってます、うん、インターの流行ってますとか、こうする、こういう、こうする文化あるんですよとか紹介したりするけど、うん、まあ、うちの母親からしたら、いや、それはマジ、ごく一部の地域だから、うちんとか全然してねえしみたいな感じ、
うん、
だったりしたりすんのよ。
うん、
捏造でもないしフェイクでもないんだけど、
うん、
本当はそれ言うても、その県の中でも本当ごく一部の地域の習慣ですみたいなとかあったりするから何ともだけど、
うんうん、
ちょっとそういった秘密の県民賞的なのちょっと気になってきたなっていうのは正直ある。
そうね、
ちょっと知りたいなっていうふうに思った。
うんうん、いいね、愛知のことをまずは。じゃ あそうだったのっていうのがもっとあるかもしれない。
そうかもしれんっていうね。
そう、俺的にはその台湾ラーメンが 台湾のものだと思ってたから。
そうね、そうね、それもあるし、とかあれ知ってる？豊橋あのカレーうどんっていう。
あ、そうなの？
豊橋カレーうどんって知らん？
知らない知らない。
おお、じゃあそれまた今度の話で。
そうね。
じゃあ本日の本題いっちゃいましょうか。
はい、お願いします。
本日のトークテーマは未体験ゾーン加納姉妹のファビュラスな世界です。
はーい、ファビュラスな世界。
いやー、やっちゃいましょう。
やっちゃいましょう。
いっちゃいましょう。
やれるかな。
いや、これね、そもそもで言うとカズキからのプレゼンで持ち込んできていただいた企画ですわな。
プレゼン、うん、まあそうそう、俺がたまたま知ったんだけど、どうも加納姉妹がポッドキャストを始めたらしいと。でそれが Spotify で独占配信っていうか Spotify で配信を始めてて、で最新が今6話だったかな、まだ始めて日が浅いんだけれど、そんなんちょっと聞くしかないでしょうと、いう話をして、
うん、
でちょっと聞いてみたんだよね、
うん、まあそして開けてみたら、まあなんだろう、面白いしびっくりだし、なんかいろいろ詰まってた。
そうね、いろいろ詰まってたが、まあそうね、正しい感想な気がする。俺もそんな感じがした、
うん、もう本当にファビュラスでしたね、うん、それがファビュラスなのかな。
そう、ね、そこがね、ちょっとまだ分かってなくて、
うん、
大城と今回話しながら理解ができていくかもしれないなっていうところも期待をしている、
うん、
一体ファビュラスとは何なのかっていう。
そうね、そうね。一応概要だけ説明すると、番組名、番組名って言ってない、チャンネル名かなが、うん、加納姉妹のファビュラスワールドっていうチャンネル名でして、皆さんご存知の加納姉妹のお二人、姉の加納京子さんと妹の加納美香さんのお二人で、まあ、おしゃべりをしているっていうようなチャンネルですね。で、リスナーさんからいただいた、質問だったりとか、そういったものに対して、お二人から、お言葉をいただくような感じのチャンネルですね。
そうね、お言葉をいただく、そうだね。だいたいコーナーが3つぐらいあって、Q&A、その質問に対してどんどん答えていくっていうコーナーと、あとそのリスナーの人のお便り、まあ、お悩み相談みたいなのに対して、2人でこう話しながら、
うん、
こうじゃないですかって答えていく。であともう一個、最近ちょっと増えたのが、リスナーとお電話するっていう、
うん、
実際の、生の声を聞きながらお話しして、まあ、それもちょっとお悩み相談みたいな、
うん、
とかどうしてこういつからこうされてるんですかみたいな、そのリスナーの質問をぶつけたりとかっていうコーナーで、うん、まあどのコーナーもその加納姉妹のなんていうのかな、異彩さを放っているなあ、
うん、
っていうのが俺の感じたところかな、
うんゾンブに加納姉妹のお二人を堪能できるのは多分ここだけなのかな、分からんけどさ、うん、初めてこんなにお二人を堪能したっていう感じなのよ。
分かる分かる。その今までそのテレビ番組で、なんていうのかな、バラエティ番組とかで登場したのは、まあ、もちろん見たことあったし、
うん、
どういう二人なのかっていうのも、まあ、なんとなくは分かっていたんだけど、うん、そのバラエティ番組だとさ、どうしてもその他のなんていうの、司会の人だったり芸人さ
ん
だったりがすごい突っ込むわけよ、やっぱり異世界だから。ファビュラスな世界はちょっと我々にはちょっとなんていうの、かなり悪が強い世界だからさ、
うん、
だからそんなんやってますんみたいな感じで突っ込む人が大抵いたと思うんだけど、
うんうん、
このポッドキャストは2人しかいないからさ、
そう、
ツッコミ不在なんだよね、
うん、
でどんどん深まっていく世界が、
うん、
それがね、もうなんていうの、聞いてて重みが違うんだよね。今までのこうファビュラスな世界を、
うん、
バラエティ番組の時はこう覗いてるっていう感じだったんだけど、
うん、
もう引きずり込まれるっていう、うん、
本当に入っていっていくっていう感じの体験をするよね。
ね。
もう正直さ、もう予告の時点で俺はもうね、あ、うわ、これやって思ったんよ。
ほうほうほう。
予告、あのシャープ1の前にシャープ0っていうのかな。まあ番組が始まりますんで皆様これからよろしくお願いいたしますみたいな挨拶する予告があるんです。うんうん、まあちょっとした分数なんだけど、その時の内容なんだけど、まあお二人からの挨拶が始まって、その後の今日から始まりますのでよろしくお願いしますと。まあテレビ収録とかでは出演したことあるけど、実は音声配信っていうのは初めてでして、何かと緊張しておりますがよろしくお願いいたしますみたいな、まあっていうような挨拶するんよ。でそれに対して姉の京子さんが、美香さんしっかり頑張ってください、はいそうですねっていう感じの返しをするのよ。
うん、
もうこの2人の関係性をもうここで表しちゃっててさ、
うん、
美香さんしっかり頑張ってください、もう全部美香さんお姉さま全部美香さんに任して、それをはい分かりましたって受け止める妹の美香さん、もうこの関係性でもう、あこれこれこれです、私たちが見たかった加納姉妹これですと思って、もうその時点でもう関係性が分かるし、もうその時点でもう一気に引き込まれた。あ俺はこれからこのファビュラスワールドの中に入り口を進んでんだなと思っておしよしよしよしよし、これですこれです、これを私は見たかったし、このファビュラスワールドに行きたかったんやっていう風に思わされました、この時点だけで。正直、
うん、
やっぱ素晴らしいなと思って、もうそこから入り口入ってみたらまあいろいろね面白かったんや、
うんうんうん、
で Q&A 的な質問がまあ大概あるんです。でそれに関しては基本的にはシンプルに返答していくような感じ、うん、Q 出したらそれに対してすぐはいかいいえみたいな簡単な返しをしたりとかするんよ。だしそれに対してちょっと不思議な点あったら掘り起こしたりするんだけどさ、
うん、
いいなってちょっと心の中でさ、俺自身も突っ込んだし美香さんも突っ込んだところがあるんだけどさ、
うん、
Q に Q クエスチョン、捨てられないものはありますかっていうお題に対して、うん、姉の京子さん、美香さんですっておっしゃったのよ、
うん、
それに対して妹の美香さん、うんうんって一瞬止まれたけど捨てるというものなんですかねってツッコミを入れるのよ、
うん、
そうなんだけど、
うん、
あそこちゃんと拾ってくださるんだな美香さんって思ってさ、
うん、
あーこれ素敵やなと思ってさこのなんて言うんだろう、ボケとツッコミって言ったらいいのかなこの京子さんと美香さんの関係性は
そう、うん、そうね、
そうなんで美香さんワールド、え、じゃあ京子さんワールドに対して一般人が噛み砕けないところがあるところをちゃんと美香さんがフォローしてくださる、わかるようにそこがねすごく絶妙だなって思って、毎回毎回やっぱみんなが気になったところ、京子さんの気になったところをちゃんと美香さんが突っ込んでくださるのよそれがすごく心地よくてさ
、うん、
どっちも素晴らしいなって思うのよ。それをもう見始めてたらすごく面白くて、
うん、
それをしてていくとねどんどんどんどん分かってくるのよね、このお二人っていうものが
基本的に、なんて言うのかな、京子さん、姉の京子さんの方が、もうかなり悪が強いというか、もう猛獣なんだよね。
うん、
もう、なんて言うの、噛みつくものには噛みつくし、もう生きたいように生きるみたいな。言いたいこと全部言うみたいな。で、ただそれが、すごすぎて、多分、それだけだと、本当にみんな置いてきぼりになっちゃうのね。
うん。
リスナーの人だから、美香さんが、まあ、だから猛獣使いになって、まあ、好きなように基本やってくれていいと、
うん、
ただあこれは今こういうことなんですよっていう、
うん、
一般の人にはちょっとおかしく見えるかもしれないんですけれど、まあこういうものなんですよみたいなことをこう言ってくれるんだよね、
うんそう、
それがなんというか、だから2人の信頼関係なのか分からんけどさ、
そう、
その京子さんはもうそれで完全に自由に、
うん、
トークをするし、で美香さんはあちょっとここは説明とかなんかあの一般的にはこうですよっていう話をしておかないといけないなっていう時にささっとこう
そう
こうなんていうの手を差し伸べてくれる、うん、感じがするんだけど、
そのささの具合もね素晴らしいのよ、絶妙なのよね、
うん、本当に最低限だよね。
うん、であとはもうちょっと皆さんであと文脈拾ってくださいみたいな感じ。
そうだね、
堪能してください。それが美香さんをあの説明はちょっと多少必要かもしれませんが、でもそれを込みて皆さん堪能してください、うちの姉を堪能してくださいみたいな感じの塩梅、素晴らしいのよね。
うん、基本お姉さんのことをね尊敬しているというかすごく
感じ
ているというか、
そうそうそう、うん、リスペクトしてるのよね。でこの後いろいろその Q&A に対していろいろあの質問が出るにつれてあのそのお二人の人からが分かってくるっていう感じなのよ、
うんうん、
でもうそいくつかちょっとやっぱ気になったところがあってさ、
うん、
こだわってることはありますかっていう質問に対して姉の京子様は全てと、うん、なるほどと。で美香さんは妹の美香さんは姉で精一杯ですと、自分に自分のこだわりは特にございませんと。なるほどです、
うん、
でその時点でもうあそういう風な人たちなんやなっていう風に思えると同時に、俺ちょっとこれびっくりしたんやけどさ、妹のその美香さん趣味がアニメだったりするのよ、
うんうんうん、
なんかさちょっと知ってはいる、うん、知ってる人は知ってるやん、
たまになんかコスプレ写真がこう話題になったりとか、
そうそうそうそうそう、で、あ、うん、意外と知ってるんやとかさ、最近の作品知ってるんやっていう風に思ったんだけど、最近見てるので何ですかっていうところで言うと、そのジョジョ、鬼滅、呪術廻戦、ワンパンマン、おそ松さん、なかなかじゃない？
そうね、
なかなかちゃんとしたラインナップじゃない？
そうだ、あ、本当に好きなんだな
って、そうそうそう、あのガチじゃんと思って、
うん、
そのジョジョみたいな完全になんかそなんていうんだろうな、うーん、ネタ寄りっていう言い方はちょっと違うねんけど、
うん、
なんて言うんだろうな、
まあ、あれだよね、その飛び抜けてファンが多い作品っていうかさ、あの固有の、
そうそうそう、
うん、
っていう感じも分かるは分かるんだけど、ちゃんとアニメが好きな人たちの作品もちゃんと見てらっしゃるのが、
そうね、
すごいなと思って、
あ、幅がすごいよね、その鬼滅も見てればおそ松さんまで見てる、
そう、そっちも行くっていう、あ、ちゃんと見てる人と思って
、うん、
あ、そこまでちゃんと手出してる人なんやっていうのがちょっとびっくりした。だ本当にあのマン、うん、アニメ好きな女性なんやなっていう風に思いたい。
うん、
それに対してお姉さまやっぱり素晴らしい。もうとことんうちらが思い描いている範囲以外の範囲外でいらっしゃってて、あのもちろんあの京子さんにも趣味特技は何ですかと聞いたのよ。まあ、妹さんは趣味はアニメとかゲームとか映画ですと。で、特技は猛獣使いですと。まあ、この猛獣使いは皆さんご存知ですよね、姉のことですみたいな感じでおっしゃって、
うん、
で、京子さんは何ですかと聞いたら、趣味は私自身です、特技は私自身です。さあ続いての質問、ちょっと待ってとちょっと待って、次の質問ちょっと待って噛み砕けてないんやけどと思って、
うん、
どういう意味だと思う？
分からん、
あのね、説明ないのよここ
そうなんだよ、すごくない？このさ、あのそれもそうだしさ、この Q&A さ、
うん、
そういうことが結構あるよね。
そう、
このちょっと今のどういう意味っていうの気になるのに、
そう、
もうどんどん次の質問いっちゃうからさ、
そう、やっぱちょっとこの辺さ、パンパンパンパン行きたいのはわかるけどさテンポよく行きたいのはわかるんだけど、テンポ良すぎてわからん、噛み砕けんところがいくつかあっちゃうから、特に俺ここ気になって、
俺が気になったのはね、あのくまモンとふなっしー一緒に写真を撮るならどっちっていうのが最新のエピソードであって、
うん、
で で、京子さん、間髪入れずにね、
うん、
取らないです一言だけ、取らないです。で、美香さんもちょっと曲がって取らないです次の質問なんで取らないの、どっちとかでもなく
そう、
理由はっていうのが全く喋ってくれない
欲しいよね、説明ちょっと欲しいよね、
もうちょっと掘り下げてもいいじゃないっていうのがどんどんあのパンパンパンパンいくからさ、ツッコミが追いつかないし、俺あの普段ポッドキャスト2倍速とかで聞いてるんだけど、
うん、
で最初それで聞いてたんだけど、
うん、
でちょっと待って、今なんか聞き逃したかなって思って戻してもあの聞き逃してないのにそれで終わりだったから
そうそう、
これちょっと等速で聞かないと無理だって思ってね、これだけは等速で聞くようにしている。
何か聞き逃したんちゃうかっていうふうに思うの
よそうそうそうそう
意味がね、ちょっと追いついていけん時がありすぎてさ、うん、それ込みでファビュラスなんですよ多分。
そうね、
うん、それで言うとあの加納京子さん、姉の加納京子さんを性格を一言で表すとっていうのに対して、妹さんは姉は宇宙ですとおっしゃってたんで、まあ計り知れないやろうなっていうふうにはちょっと思った
そうね、
でもちょっとごめんやけど、時々その宇宙がちょっとさすがに行き過ぎててわからん時があった
ちょっと観測できない時が
そうそうそう、ちょっとね急にねピュンってどっか行っちゃうからそこがね面白いし、うわ素敵だなと思っちゃったな、
うん、毎回楽しみなんだよな、あの Q&A
そうそう
それ来た来たってなる
でもさ、俺さ一つさエピソードでさ、うん、あのなんだろうな、うーん、あこういうこともあるんやっていう風に思ったエピソードがあってさ、
うん、
言ったまあお姉さんって言うたらさ、動じない人というかさ、なんか男性勝りなさ、なんて言うんだろうな、威風堂々としている感じ、
うんうんうん、
の印象ちょっとあるやん。
まあちょっと毅然としてるというか、
そうそうそうそうそう、
うん、
な印象があるんだけど、それでそんな京子さんでも、あ動いたな、今一瞬動いたなっていうエピソード語ってたところがあってさ、
ほうほう、
あの言ったらあのお二人のあのそばにはグッドルッキング街の人たちがたくさん多くいらっしゃってて、その人たちが言ったらあの自分のものだと、京子さんは自分のものだと喧嘩することがまあ多々あるらしいのよ。で、あの場合によってはあの殴り合いになったりするらしい、
うん、
まあ別にそれはそれでいいらしいの、本人的には、
うん、
まあ頑張って私を取り合いなさいみたいな感じらしいんだけど、そんなある時、あるそのグッドルッキングガイの男性が、いやそれは自分が悪いと、なぜか京子さんが他の人に目を移ってしまうのは自分が至らなかったからだと、だから自分が悪いっていうふうにおっしゃってて、それに対して京子さんは負けたと言ったら、ああそこで揺らいだんだと思ってさ、ちょっとね石像が動いたって言ったらいいのかな
動かないと思っていたものが、
そう、
うん、
ああそういうところで動くんだと思って、すごく、なんて言うんだろうな、そこも含めて宇宙なのよね、
うんうんうんうん、
人の心で動いている、なんだろうな、人の心で動いているところ、あこういうところで、あ本人はすごくドキッとしたりとかするのかなっていうのがちょっとねびっくりしたんだよね、このエピソード聞いた時、
うんうんうん、
だからますますねちょっと気になったんだよね、どういったところでこの人たちって心動くのかなっていう、
あそうね、
やっぱ圧倒的な、なんだろう、美学とセンスっていうのかな、
うん、
本人たちからこちら側が衝撃を受けたりするんだけど、本人たちがどういったことに心動いたりとかするのかっていうところが実はあんま見えてなかったんだけど、このエピソード聞いた時そこが見えたような気がして、ちょっとそれもまた発見だったんだよね。
なるほどね、確かにね、なんかもう完全に、まあ、特に京子さん側かな、
うん、
お姉さん側がなんていうのかな、 自分の好きなものを集めてったりとかさ、
うんうんうん、
自分の好きな生き方をこう歩んでったりでするタイプだと思うんだけど、
うん、
そういう風に見えるんだけど、あの、故に、なんというか、その京子さんにアプローチをするのはもう逆に難しいというか、その選んでもらう、選んでもらえればまあなんかそこに入れるんだろうけれど、京子さん側からの動きがないことにはもう一歩も入れないみたいなイメージがあるんだけど、
うん、
言ってることわかる、うんうん、その、こっちからなんか説得ができないというか、
うん、
この方がいいんじゃないって言っても毅然としたその自分の芯を持ってるから、
うん、
あの、いや私はこう決めたのでみたいな、そういう鉄壁さを感じるんだけど、うん、さっきのエピソードだとさ、ちょっとそのなんていうのかな、それは自分が悪いのでっていう、ちょっとこう引くというか、うん、他の人だったらさ、こう一歩引く、その何、折れる感じではなくてさ、もうちょっとこうアプローチする方向に行くと思うんだけど、
うん、
だからそういうその欲のなさとも違うんだけど、そういう態度にあーって思うところがあったのかな、その周りにそういう人があんまりいないからっていうことなのか、うんうん、競争でさ勝ち取る人ばっかりな気がするんだよね、京子さんの周りにいる人は、
うん、
お姉さんの周りにいる人じゃない人がこう出てきてはーってなったのかなっていう、
なんかね、なんかね、何なんだろうなと思って、
うん、
自分のルールにある欠点っていうのかな、
うんうんうん、
に多分気づかされたとかそういうようなニュアンスなのか分かんないけど、
うんうんうん、あ、なるほどね、うん、
うん、自分のこういったルールを作ってしまったがゆえに、あ、こういう目線も忘れてたなっていう、こと、
うんうん、
って言ったら分かるかな、
うんうんうん、うんうんうん、
あ、そういったすごい素敵なところもあるんやねっていう発見、
うんうん、
発見とかにもちゃんと目を向けているっていうのが、
うんうんうん、
それもまたすごく、素敵やなと思ったんだよね、
うんうんうんうん、
言ったら、完全に自分だけのルールだけで、でイエスノーだけで生きてる人じゃないっていうのが、うんうん、それがまたすごく、人間味があるというか、
うんうんうん、
なんだろう、彫刻じゃないちゃんとした人なんやなっていうふうに思えたんだよね、
うんうんうん、
そこをなんか見れてね、すごくちょっと嬉しかったんだよね、そのエピソード聞いた時に。
なるほどね、
だ多分そういうの、うん、なんだろう、ファビュラスな世界を知ってる人たち、リスナーさんたちは、あ、そういったところ多分好きだったりするのかなとかちょっと思ったら、追いかけて、お二人のことを追いかけてるたりするのかなってちょっと思ったんだよね、
うんうんうん、
だしやっぱちゃんと親身に答えてくださってるのかなっていうふうに思ったよ、あの一連の話、あのこの配信見ててさ、
悩み相談とかね、
そう言うたらさ、うん、庶民の質問よ言うたらある、うん、ある時さ、そのリスナーさんとお電話だったかなか、あの届いたあのお便りで、うん、40代の女性がなんか白髪とか老いを感じ始めていると、
うんうん、
若作りとかすべきなのか、それとももうそんな気にせんと年相応のことをすべきなんか、どっちがいいんですかねみたいな感じの質問に対して、そのお二人的のアンサーとしては、気にしなくてもいいんじゃないとおっしゃってたね、
うんうんうん、
まあ、ただの、 あの記号でしかないというか数字でしかないから、その年齢なんて、
うん、
とも言いつつ、あ、そうだ、これは電話だわ、
うんうん、
でそこに書いた、その書いてあった白髪ってどれくらいって聞いたら、電話してるその女性、聞いた女性は3本だっつって、
うん、
そしたらあのお姉様が抜けばよろしいのではともう、あの、ごもっともストレートにツッコミを入れてあ、そういうこともできるんやと思った
なんかそれ新鮮だよね、そのさ、電話してる時にさ、
うん、
京子さんがこう、なんだろう、最初割とさ、 ファビュラスな世界というか、その京子さん宇宙を展開しつつ、うん、だからその年齢その何関係ないんじゃないっていうのも、何電話だとちゃんと伝えようとするから、翻訳っていうか分かる言葉で話してくれるんだけど、うん、ちょっと独自の起点、そのスタートが独自のところなところはあるんだけど、まあ、そういう何概念をまず教えてくれると。でもその後にさ、うん、割とふっとこう別にこうすりゃよくないみたいなところもさ、うん、合わせて言うというか、
うん、
心の持ちようの部分と、あとなんか結構ガシッとこうなんていうのかな、えいやってこう対処する方法も、
うん、
なんか一緒に行ってて面白いなっていう、うん、
だから独自の目線もありつつ、ちゃんとそれにはちゃんと筋が通っているしだしちゃんとアンサーになってるし、
うん、
ちゃんと親身になってるしなんでって思う時があんだけどさなんでまずそもそもなんでそういう質問するっていうのもちょっと気にはなんだけどさ、合コンの割り勘、うん、デートの割り勘についてみたいなさそういう庶民的な質問をするかねと思ったらさ、ちゃんとそういった質問に対してもちゃんと親身に答えてくださるの2人。
そうだね、う
ん、だしちゃんとみんなが納得できるような答えをちゃんと持ってらっしゃるのお二人
ね。意外とそうなんだよね。
なんでって思うのよ俺なんでわかんのっていう絶対にお二人絶対割り勘してないでしょっていうビール飲んだことあります、枝豆食べたことありますっていうふうに思うねんけどさ、それでもちゃんとすごく説得力あんのよ、
うん、
俺思ったんだけど二人とも実は週に一回下町に住んでると思うじゃないとありえんと思う答えられるわけがないと思う。
それは何、趣味で住んでるの？
趣味では趣味というか自分たちの世界を広げるため
、うん、それはセイントお兄さん的なそういうそういうこと
自分たちのその人生を豊かにするため、
うん、
に庶民の生活もちゃんと送ってるような気がするじゃないと、
うん、
そういった答え出ないと思うねんなってちょっと思ってしまうもん、
うん、
なんで答えられるのかが不思議でしゃあないね、
うん、
っていうぐらいすごくちゃんと答えてくださるのよね、
うん、
あれなんでだと思う？あんなファビュラスな世界ってドキも抜きつつもなんでさすごく なんて言うんだ、納得ができるというかさ、
うん、
あの感覚不思議でしゃあないのよね。もしかしたらそれがファビュラスな世界なんかなともちょっと思ったり、
うん、
でももうちょっと具体的なところで言うと、お二人がちゃんと庶民の生活を知っているから、だから週に1回庶民の生活、秋葉根とか週に1回は降りているからじゃないかな。
イエスとブッダみたいなそういう感じなんかな
のような気がしてならん
すごいな。
だから余計は、まあ、余計わかんなくなったよねファビュラスな世界
うん、
まだちょっとね掴めてない。でもなんか分かったような分かってないようなところまでちょっといけたんちゃうかなってちょっと思う。
そうね、今までがこうちょっとネタ的にというかさ、
うん、
そのファビュラスなんでしょみたいなこう、うん、なんていうの、外から見た目線でしか知らなかったけど、
うん、
このポッドキャストを聞くと確かにそういう世界はあるんだなっていう、
うん、
俺らが見えてないだけでそういう世界はあるんだなっていう気持ちにはなる、
うん、だ外でなんか花を見てるんじゃなくて、そのわかんないけど菜花の里とかなんかわかんないけどさ、
菜花の里
もうお花畑言うたら、
うん、
の中をいろいろ歩いてるような感じの感覚ではあったかな。
あはは、 それがファビュラスワールドってこと。
そう、それがファビュラスワールド。あ、こんな中側から見るとこんな感じなんやとか、うん、あ、これは確かに宇宙だわってちょっと思った。だってやっぱ未だに分かんないもん。趣味は私自身です、特技は私自身ですってどういう意味かやっぱ分かんないもん。
分からん。
これをぜひともね、皆さんにね、体験してほしいね。
そうだね。
皆さんも理解、ご理解いただけるのかどうかっていうところ、うん、ぜひとも聞いてほしいし、より一層多分、その、うちら自身もだと思うけどさ、
うん、
よりなんか素敵な人たちだなというふうに思えたんじゃない。
あ、そうね、その、に、うん、なんて言えばいいのかな。あ、そういうこと考えて、考えてっていうか考えず自然とそう振る舞ってるんだなっていうところが分かった感じかな。
だテレビとかだとなんか一部分的に切り取られてそこを面白いっていう風にされてたけど、この2人だけだと、うん、あ、こういう風になってんだよなっていう全体像も含めて見れるから、すごくなんかより、うん、お二人のことがテレビを見てた時以上に好きになれたな。
うんうん、そうね、そうね。
というところをぜひとも皆さんにも体験してほしいです。皆さんも一緒にファビュラスワールドへ行きましょう。
行きましょう。
いざな、
そういう締め。
あり
ー。はーい、今日の感想やこんなこと話してほしいなどあればツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
さあ、というわけで次回は何するんですか。
はい、次回のテーマは、映画マトリックス、そしてインセプションの世界から感じられる、仮想現実のイメージについて、珍しくカズキの方が話そうかなと思ってます。
はい、
うん、まあ、今年ね、あのマトリックスの最新作が、12月に公開っていうことで、まあ、それにも合わせて、マトリックス の昔の映画を見た時の衝撃と、そしてそれを超えてインセプションを見た衝撃っていう、その2段階の話が俺的にはあって、その話ができるといいんじゃないかなって思ってます。
うん、よろしくお願いいたします。
はい、
では今週はこの辺で終わりのお時間となりました。次週も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ではでは、皆様方バイバイ、
またね。